週刊 JOBBB の週刊 JOBBB ニュースの第449号でございます、はい、前回の配信から2週間の間に得た主に鉄平と文雄の出来事を紹介します。
はい、
まあ、我々のこの間の出来事として一番大きかったのが、ね、文雄君のお姉さん、
はい、
亡くなられました。
死にました、はい
はいはい、94歳、
94歳と何ヶ月でしたね、
はいはい。でまあ、そのことは前回の配信でもちょっとお伝えしたんですけど、はい、この前あのお葬式がありまして、
はいはいはい、
あのまあ、7月21日
日曜日、ね、
日曜日、
はい、
めちゃくちゃ暑かったんですけど、
大変でしたね、
はい、あの名神高速道路使って、はい、大阪から滋賀県まで行きまして、
はい、
まあ、大津市にある某、
はい、
あのまあ、斎場といいますか、
すごかったね、あの斎場、
あ、よかったですね、
びっくりしましたね、
コンパクトで、
うん、
けどすごいあのシステマチックで、
いや、すごかった、
あのスタッフの方もあの非常にこう親切な方ばかりで、はい、よかったと思います。
若い方がね、
そうですね、
シャキシャキと働いてはってね、
はい、
これすごいシステムやと思いました、
はい、あと、はい、あの大阪から1時間以内で行けるっていうのも、
はい、
非常にあの魅力的でございました。
高速道路が、はい、今は高速道路ですね。
そうですね、
昔は高速道路がなかなか高速でなかったね、
はい、
滋賀県行くだけでも大変でしたけども、
そう、名神の天王山トンネルとか、
はい、
あとは、まあ、湖西道路、
はいはい、
まあ、これ高速ではないんですけど、まあ、自動車専用道路ということで、
はい、
まあ、その2つを主に走って、まあ、大体、はい、片道50キロ強ぐらいかな、
はいはい、
大津市まで行きまして、はい、まあ、アクセスも非常に快適だったんですけど、はいはいはい、この久しぶりの、まあ、僕らお葬式で、
そうでした、
はい、あの、まあ、久しぶりにこう親族というか、
はい、
親戚の方集まって、
もううちのつながってるものばっかりですからね
そうですね、まあ、
まあ、いいですね、家族葬っていうのはね、
まあ、一部ね病院の、
うん、関係者の方がね、
そうですね、あの、うん、あと入院してた病院の方も取材とかありましたけど、まあ、主に滋賀県と、
はい、
まあ、大阪と、で僕ら親戚が福井にたくさんいますんで、
はいはいはい、
まあ、福井県の方と ね、
そうでね、
まあ、そんな感じで多方面から、
はい、
集まって、
はい、
まあ、お葬式自身はね非常にあの、まあ、いい感じで終わったんですけど、
はい、はい、
あの僕は一番ちょっと面白かったのが、
うんうんうん、
あの、まあ、その斎場からあの、まあ、ご遺体をこう焼く、
はい、
まあ、あれ、あ、なんていうの、焼き場っていうんですか、
焼き場
ってなんかあまりいい言い方じゃないですけど、まあ、便宜上ちょっと呼び方わからないんで、
はいはい、
あの焼き場まであの名神高速道路 の、 あの大津インターチェンジというか大津パーキングエリアの近くの、
はい、
あの焼き場やったんですけど、
ちょっと山の方へ上がっていくんですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、まで行ったんですけど、その間あの、まあ、僕らも車で行ったし、
はい、
あと僕の兄家族も車で来たし、
はい、
まあ、他の親族の方も、まあ、遠くから来られてる方多いんで、はいはい、車で来られる方が多かったんですけど、まあ、その5台か6台ぐらいの、車をですね、
うんうん、
その焼き場までこう先導をしないとダメなんで、
まあ、車列を組むんですよね。
そうなんですよ。で、はい、スタイルとしては一番先頭に霊柩車、
はい、
まあ、そこにお姉さんのご遺体が入ってて、
そう、
そして、まあ、その間に我々の車が6、7台こう並んで、
はいはいはい、
で一番最後尾、まあ、最後尾僕らの僕と文雄君と、
はい、
まあ、ゆいの3人が乗ってた車が最後尾で、
はいはい、〇〇系ナンバー何本と書いてました
もん
ね。
でその最後尾の後ろにまたもう一台、
うん、
あの斎場 の、 あのスタッフさんが乗せた車、
はい、
まあ、これ軽自動車のバンのなんか鈴木かダイハツの車やったんですけど、だから計7、8台ぐらいの車列で、
うんうん、
その斎場から焼き場まで向かったんですけど、
はいはい、
あのそのまあ、僕らこういうそのお葬式関係のことって全然知らなかったから、
うん、
あの面白いことがたくさんあって、ちょっとそれを話そうかなと。
いや、びっくりしたね。
思っております。
あの時々ああいう車列に会うんですけどね。
そうそう、
あの車列の秘密とかね、
秘密ね、
まあ、それとドライバーの方のその心遣い
そう、
後ろ の、 車のこのスタッフ車との連絡とか、
ね、そうですね、
まあ、間に人が入らないようにするノウハウとか、
そうそうそう、あれこれあれが面白くて、まあ、まず最初に面白かったのが、
すごいわあれは、
あの、まあ、その斎場お葬式を行ったところで、あの親戚の人らの車とか関係者の車が駐車場に止まってたんですけど、
はい、
僕だけ、
うん、
僕らの車だけあのその斎場に向かってなんていうんですかね、頭を斎場の方にして向けて止めてたんですよね要はその表通りの道路に僕らの車のお尻を向けて、
はいはいはい、
であの先頭の部分を斎場の施設の方に向けてたんですけど、
はい、
そしたらですね、スタッフの方からあの泉ナンバーのお車の方って言われて、
はいはい、
あまあ、この中で泉ナンバー多分俺だけやろうと思って、
あ
の、はいはい、あ僕やと思いますって言ったら、
あ、
あの車の向きを逆にしてくださいと、
あ、そんな言われた、
言われまして、
まあ、出発の時です、
ね、出発の前です、あの前、ね、お葬式の前、お葬式が始まる前に言われまして、でそれが後で分かったんですよ、なんでか、
何のためかというの
は
ね、
はい、でまあお葬式終わりまして、で霊柩車にお姉さん乗せて、
はい、
で今から斎場というか、あ、はいはいはい、焼き場まで向かいますよっていう時にですね、まず面白かったのが、各車のフロントガラスのですね、あの左上にですね、あのそのなんていう紙やったっけ、
ね、あれ紙名前やってね、
あのね、ナンバーのついた白黒の紙をですね、
はいはい、
貼るんですけど、はい、それが要はだから1番を、まあ、あのその要はこの責任者の方、はいはい、あれ世主何主っていうのかな、
ね、
まあ、言うたらこの、
うん、
僕らで言うとあのそのお姉さんの長男さんの家の車にまず1番を貼って、
はいはい、
でその次にまたあの娘さんの車に2番貼ってみたいな感じでね、で僕らは、うん、まあ、1番、僕らは確かねあれ5番を貼ったんですよ、
ナンバー5で
したね、5を貼ってね、うんうん、じゃあ4は誰なんかなと思ったら、
うんう
ん、ここやっぱ2本やなと思って、4ないんですよ、
あれ不思議やね、
はい、だから僕らが実質的には4台目の車なんですけど、うんうん、
はいはい、
けどナンバーは5の紙だったって、だからもしかしたらあれ9もなかったかもしれんな、
あ、
まあ、僕ら9、ね、僕ら多分7、8台やったんで9はなかったんで、まあ、
家族制やからね、
そうなんですよ、なかったんですけど、
うん、
もしかしたらもうちょっと、ね、参加者の方多くて車の台数多かったら9番目もなくて9飛ばして10やったかもしれんなとか、
あ、
まあ、そんなこと思った、まあ、要は何を言いたいかっていうと、その左上のフロントガラスにその紙を貼ることで、まあ、あの焼き場に車を止めてても多分何も不審がられることもないし、
うん、
まあ、後からちょっと言いますけど、
うん、
その車列の間に車を入らせないための、まあ、霊柩車側から見た対策やったんかなっていう、その紙を貼るっていうことがね、まあ、
ご遠慮願いたいという、
そういうことですよ、
無言のね、
はい、まあ、そういうこともあって、うん、まずフロントガラスの左上にその独特の番号の書いた紙をまず貼ったっていうのがまあ面白かったのと、
うん、
でさっき言いました、なんで車の向きをあの反対側にしてくれっていう言われたかっていうと、要は今から霊柩車を先頭にして関係者の人の車が全部こう出発するんですよ、
はい、
霊柩車先頭にね、
うん、
そしたらその時僕の車だけ逆側向いとったら、あのバックしてまた切り返してってやってたら、要はその遅れるし、で基本的なあの概念といたしましては、その霊柩車の車列に他の車を、ね、あんまり入れたくないんですよね。それがあの焼き場まで行く途中です、いろいろ分かったんですよね、
はいはいはい、
でまず一つ、まあ、その紙を貼る、
はい、
で車の位置を入れ替えた、
うん、
で、まあ、無事ですね、
うん、
あのまあ、あの全員の車が霊柩車に連なって出発できました、
はい、
ただその前に僕が言われたのが、
うんうん、
これ僕だけじゃなくて全員の参加者に言われたのが、まあ、昼間ですけどライトをつけてくださいって言われたんですよね、
はい
でこれも後で分かったんですけど、なんでライトをつけたかっていうと、
うん、
先頭を走る霊柩車が、
うん、
自分らの参加者の車がちゃんとついてきてるかどうか、もしくは万が一車列から離れた時にライトをつけてたら識別しやすいんで、例えば信号で 2,3 台遅れるとするじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらね、あの霊柩車がどっかで待っててくれるんですよね、
あの信号の待ち具合のチャンスというかね、
はい、
すごいね、
あの京阪電車 の、
うん、
あの
京神線、
京神線をですね、
石坂線
を、
うん、
の踏切を横断するようなところもあったんですよね、あの琵琶湖ホテルの近くなんですけど、あの時 の、 あの右折がすごい難しくて、あのタイミング的には先頭の車多分 2,3 台は右折できたんですけど、
はい、
あそこで右折してしまうと、その後ろの僕らを含めた車が待たなあかんので、霊柩車がわざとまだ、
はい、
あの右折専用信号が点滅してるのにわざと止まるんですよ、
ね、
で次の右折専用信号が出た時にもうみんな急いでビャーンって言って、で僕もちょっとね、あのまあ、ギリギリでした、僕いっちゃん後ろやったん
で、ね、
ただここで俺が待つとまたあの先頭の車全員待たなあかんし、
あ、
まあ、あの焼き場のスケジュールもあることやからって言って、まあ、僕もちょっとこう無理に、まあ、別に安全は確保しましたけど、無理に右折して、で、まあ、無事京神線の、あ、石坂線か、の京阪の踏切も越えられたんですけど、だからあのその先頭を走るまず霊柩車のドライビングテクニックが面白かったのと、
すごい、
あとは僕の最後尾の 僕らの車の後ろにいたあのスタッフの乗った、
うん、
あの軽音のバン、
うん、
あれとね、おそらく霊柩車は無線でつながってるんですよ、
う
ん、
そうかな、
つながってます、うんうんうん、でそれで、
うん、
あの逐一霊柩車の運転手とか、うん、まあ、スタッフさんにですね、
うんうん、
あの後方の状況をあの確認して報告して、
うんうん、
で例えばあの 一番後ろの泉ナンバーの車がちょっと今遅れてますとか、もしくは我々の車列にあの他の車が入りましたとか、あのとほぼね入らなかったんですけど、
2回ぐらいかな、
2回入りました ね、
ね、う
ん、あのそのね、僕が覚えてるのがその石坂線の線路を横断するあの右折待ちの時に1回入ったのと、で、あとは焼き場の近くの名神高速道路沿いをちょっとしばらく走るんですけど、あそこでもね、あの1回ね、僕すごい印象残ってるのはね、姫路ナンバーのね、あの軽自動車が間入ってきて、で、まあ、あの車結局どっか左折して、
三菱の車やった
かな、なんか、いや、ね、三菱の車では、それは文雄君、多分デリカの話をしてるんですけど、いや、あの、それ、待って、それ別の話なんですけど、まあ、間入ってきた車が、うん、な2回ぐらいあったんかな、
はい、
でその時に、多分前、いっちゃん前の霊柩車といっちゃん後ろのバンは連絡取り合ってたと思います。
なるほど。
で、さらに言うと、ライトをつけて、で左上に紙を貼ってたら、前の、でいっちゃん前の霊柩車もやっぱり、あ、後ろの車、ちょっと1台遅れてるなとかっていうのが、まあ、分かったっていうね、
うん、
そういうことやったんですよ。
いやもう本当に、まあ、まず僕一番びっくりしたのは、
うん、
あの運転手さんの紹介があったこと
や、あ、最初ね、
うん、
名前ありましたね、
もう何々何々が担当します、
男性の方やったと思うんですけど、
もう出てきてね、まあ、僕らも丁寧に頭下げましたけど、
そうですね、
担当させていただきます何々ですとおっしゃってる、すごいな、なんでこんなことまでしはるんかいと思ったら、
うんうんうん、
やっぱり特殊技術だよね、隊列を組むちゃん、
そうそう、
コンボイというか、
そうですね、あのトラックでよくね、昔の映画とかで
もうびっくりした、
トラックやろうみたいなんでそんなありましたけど、まさにあのそれの、まあ、乗用車版というか、
そうですね、
はい、
やっぱり特殊な空間なんよね、あれ、
そうですね、
で入った人もちょっと気持ち悪いやろな、あれでどこで出たらええんかと思ってね、まあ、
まあ、いろんな県のナンバーがあって、で何かしらライトつけてるし、で左上に変な紙貼ってるし、
うん、で上前見たらあーっと思ってね、まあ、いわゆる屋敷型の霊柩車はなかったけどね、
そうそうそう、
まあ、それと僕もう一つびっくりしたのはね、
うん、
あの出る時のね、
はい、
あの汽笛鳴らさはった
んですよ、あ、そう、あの、あの式場から、
ね、出る時のね、あれも普通 の、 あの、まあ、ラッパとチェアはね、
うんうんうん、
あの車に着いたらなんとも言えん船の出航みたいなね、後引く、ブワーン、ブワーンっていうか、そんなんが出て、いやー、これやっぱりもうこれから役んやなという、いやがおにもそういうまあ悲しみをね、引き立てるような演出といい、
そうですね、
まあ、すごかった、担当の方が、そして指揮がうまいね、
そうですね、
女性の方が特に大活躍でしたけども、
まあ、だからあの、ね、これからね、
うん、
あのまあ僕らもこの経験を生かして、
はいはい、
霊柩車見たときは、
はいはい、
ちょっとなるべくこう、車列に注意して、
そう、
あのもちろん霊柩車単体で走ってる時は問題ないんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、そのご遺体乗せてその焼き場に行くような時は、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ中入らん方がええんかなと、
あ、
まあ、あの人らの気持ちも分かりますので、
そうですね、
まあ、逆にその隊列に入られるということのデメリットって他に何かあるんかなと、要はその、あのスケジュールが来るとか、それ以外にもしかしたら宗教的な意味もあるんかなと、まあ、今回僕らは無宗教でお葬式も、
うん、
あの焼き場もやったんですけど、
まあ、募集が最初そう言うたかね、
そうですね、
今回無宗教です
って、あれもやっぱり、まあ、今最近のお葬式というか、うんうん、セレモニーやな
という家族葬儀とか、ね、
そうですね、まあ、これから、うん、っていうか、まあ、今もそうかもしれないですけど、うん、まあ、主流になるやり方かなと思いまして、別にそんな大層な人を呼んでとか、あの、まあ、呼ばれる方もやっぱ大変ですし、呼ぶ方もお金いるし、はい、まあ、本人が、ね、亡くなった本人がそれを望んでるかっていうこともちょっと微妙なんで、あの、まあ、結婚式も含めて ね、
そね、
今そういう転換期に、まあ、来てるんかなと思いましたね、
まあ、家族葬 の、 その出発点はどうやったか知らんけど、成熟したようなその、ね、
そうね、
運営の仕方っていうか、やっぱり葬式の主流はこれからあれやなというね、うんうん、まあ、そんなことも主張が分かったようなね、
うん、
で 受け入れができてるなということも分かって、
うんうん、
まあ、安心して家族葬儀がこう推薦できるなという、
ね、そうですね、まあ、ただやっぱりあの暑かった、
まあ、それはな、
もうあの161号線、
まあ、
もうあの大渋滞の中、あのセレモニーホールから、
はいはいはい、
あの焼き場に行くのが、はいはい、もう暑かった、
はいはい、
大変やった、
はい、 まあまあまあね、
あとねもう一個、まあ、文雄君さっき三菱の話しましたけど、はいはいはい、あの滋賀県ってデリカ率めっちゃ高いなって
びっくりしたね。
デリどこも僕らの親戚にもデリカおったし、で県内至る所にデリカ、まあ、デリカってあの三菱の四輪駆動 の、 あのワンボックスカー、
三菱のマークはねあまり最近見ないんですよね。そうそう車の世界ってところが、はいはい、滋賀県とか湖西とか甲府とか、うん、あの辺り行くとですね三菱が結構大きくあのシェアを持ってる
な、まあ、雪国やからもあるけど、
うん、洋服の三菱ね、
そうもしかしたら三菱の工場もなんか近くにあるんかなとか、まあ、代理店が多いんかなとか、ちょっと理由は分からない、まあ、一つはやっぱりあの雪国で、
僕はそれがあると思う、
ね、あの冬季は冬の時期はやっぱり四輪駆動の車が強いっていうことだと思うんですけどね、はいはい、まあまあいろんなこと、滋賀の知られざる姿とか、あと霊柩車のドライビングテクニックのすごさとかね、まあ、いろんなことを分かって、うん、まあ、お姉さんにはちょっと感謝してる部分もあるんですけどね。
ほんまやね、
はい、
まあ、僕も3人か4人かな、もう久しい人を送る立場になって、
うん、
あれで4人目ぐらいやったんでしょうけどね、うんうんうん、まあ、その辺もあの1回目2回目3回目、1回目はまあもちろん父親やから土葬やったからね、
うんうん、
土葬から火葬に変わって、火葬のまあ大規模火葬から兄貴のもうあの儀式のね、もう嫌というとあの儀式っぽいものがあったり、
うん、
今回まあ姉の場合は割と失踪で、しかも家族葬のシンプルの非常になんかスタッフの手慣れた、まあ、お寿司 の、 あの焼き場っていうんですか、あこもすごいとこやね、
そうですね、
うん、で焼き具合もすごかった、こんな変な言い方やけど
焼き具合、やっぱりあの、
うん、
あの、
うん、
あの大腿骨っていうんですか、あの、うん、太ももの筋肉、 あれがやっぱりよう残ってますね。
なるほど、僕はあの、 あの頭蓋骨がね、
はい、
まあ、いろいろ前から聞いてたから、
うん、
あ母親が亡くなった時に、
うん、
滋賀県の今津のこうね、はい、場所やったんですけど、向こうやっぱり解説してくれはるんですよね、
うん、
今回もそれに近いことはありました、
のど仏がどうとか、
うん、言わはる、昔はもっとね、
そうですね、僕もあの
しつこかったの、
おばあちゃんのお葬式の時は
やってる、
まあ、文雄君のお母さんですけど、あの時はもうなんか30分か1時間ぐらい解説してくれて、う
ん、まあ、そんなになかったけどね、
あのすごい印象的でしたね。
あの人が言わはったのは、頭の骨がもうあのはっきり残ってたんですよ、頭蓋骨の母親は、
うんうん、
でこの人は頭を使っていろいろ考えた人ですと言われて、それ、まあね、これも言わんでもよかったんやけども、みんなが納得したようなことがあって、
は
い、この人のね、あの、まあ、嫁さんというか、どういったの、あれ、あのうちの兄貴の嫁のことやけどね、
はい、
うん、が、まあ、苦労しはったでしょうって言うてるんですよ。なんで言うたら、やっぱり理屈が多い人でね、頭で考える人やからね、
あ、なる
ほどね、まあ、そんなんがこう、ね、やっぱり考えるところとかよく使ったところの骨は燃えにくいんですと、
あ、
でそれから、まあ、ああいう現場行くといつも僕はその頭蓋骨の燃え具合のことがいっぱい来て、ね、で姉も結構残ってたわね、
うん、
やっぱりそう、姉もまあどっちかというと頭使う商売やったから、うん、そうかいなと思ったりすることもあってね、
まあ、あとあの今そのお葬式で思い出したんですけど、
うん、
僕はあのそのお葬式中に尺八聞いたの初めてでしたね、
う
ん、あの僕らの親戚で相葉圭介っていうね、
はい、
まあ、プロの尺八プレイヤーがおるんですけど、
そう、ね、
まあ、彼がね、うん、あのそのお姉さんの好きやった曲を、
まあ、孫やから
ね、年にしたらね、最後あの、うん、あの演奏して、まあ、文雄君もねちょっと 5分ぐらいは、まあ、
ちょっと話
させてもらったんですけど、ね、あの尺八が良かって、
良かったね。
であともう一つ印象残ってるのが、あの、まあ、僕の娘も参加したんですけど、
う
ん、
そう
その焼き場で、
はい、
そのお姉さん焼かれてる時に
1時間半ぐらいかかったね、
そう、うん、あのサンドイッチをね、
はい、
2回食べよったんですよ。
ゆいか、まあ、腹減っとったんかわいそうに、
そう
なんです
よね、うん、あれね、まあ、やっぱりお葬式のスタートが1時やったんで、
う
ん、みんな昼飯食べてなかったん
です。そういうことやね、う
ん、でそれで、
うん、
あの焼き場でね、
いやでもお菓子もたくさん持っとったよ、
あ、ね、元田中のあじゃり餅、うん、あの京都のね、
僕らの
なんか知らんけど、文雄君型 の、 あのお葬式いつもあじゃり餅出てくるんですよ。
好きなの
も
んです
よ、ね、あじゃり餅美味しいですよ、
うん、
あれは本当うまい餅、
あれもいくつも持っとったね、家は。でまあ、あいつがそのもう一つ面白かったのは、
はい、
T シャツで出席しとったよ。あれも俺初めてね、あの他の孫もおるんやけど、もう他の孫なんかちゃんと学校の制服着たりしてね、
幼稚園のね、
うん、やってんのに、あいつだけなんかあの体育祭行くみたいな感じで
黒のジャージに白の T シャツ、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。まあしかし、まあうち僕ちょっと良かったのは、あのあいつをキーな目で見てる人おらん
かった、ね。誰もいなかった
し。だからまあうちの親戚はちょっとおもろいんかいなと普通の
家ああ、ね、どうでしょうかね。うん、てかまあ僕らの代になってから変わったって感じですね。やっぱり文雄君のお兄さんの時期はもうガチガチのやっぱりその封建的な世界やったんで、まあ。あのお兄さんが亡くなられてからちょっと変わりましたね、うんうん、我々のこう雰囲気も、うんうん
まあ、全員が、まあ、良い意味ではあったかく迎えてくれた
そうですね。
別に気にしてない
という か、ね、そうですね、うん、でやっぱりねあれも、まあ、これちょっと話長くなりますけどやっぱあの猛暑の中でのお葬式で、うんうん、あのガチガチの黒のスーツ着るのはもうやめにしませんかって思いましたけどね、
う
ん、
僕もそれ自分が着ててね、うんまあ、本当は脱ぎたかったね、
うんうん、だからやっぱその本当に脱ぎたかったっていう気持ちを、うん、あのちゃんと表したのが、まあ、ユイやったなっていうことで、うんうんそうねまあ、その家族葬も含めて、うんまあ、これからの日本 の、 あのお葬式とか結婚式 の、うんうん、あの妙な見栄とか伝統とか、まあ、誰が始めたかわからん伝統とかは、まあ、そろそろやめにする時代かなと思って、まあ、それの先駆けが今回の家族葬でありあとユイのあのジャージと T シャツ参加やったなっていうよかった感じでしたね。
数珠、まあ、持ってへん人もたくさんあったし、
ね、全然いましたね、うん、あもういらんねや数珠なんてって、
う
ん
まあ、もう宗教というのは最初の宣言がもしありましたからね、まあ、それで言うたんかどうか知りませんけども、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっといい意味で革新的な、ね
そうですね
葬式やったし、まあ、ちょっとおもろい家やなという、うん、そんな感じもしました、
はいはいまあ、他にもいろいろおもろい親戚おるんですけどね、あの今回はまあ海外行ってるやつとかいろんなやつがいますから来れなかったんですけど、まあ、またいつかみんなで集まれたら面白いなと思いました
ね。
そんな霊柩車のドライブングテクニックでございました、
ね、なんかあのいろんな方からねお見舞いの言葉いただいて、
まあ、あそうなんですね、
なんかをこのね、はい、番組でもよう思ったんですけど、はい、まさか霊柩車のドライブングの話なんというのも、まあ、しかし、まあ、
綺麗な霊柩車やったな。
あびっくりした
真っ黒 で、うん、でブリヂストンの新品のタイヤで
特殊なかったよね。
あれはちょっとかっこいいな。俺もちょっと憧れたけどね、うん、霊柩車のドライバー。
あれ本当
な、うんまあ、そんな簡単にできへんわろうけど、
そらそら大特殊技術やね、はい、他のことも全部特殊技術ですよね。
あとねちょっとまあ、このニュースなんですけど、もう一個ね僕、うん、あの車関係で、
うん、
あの先日立ち会い車検をしてきまして、
立ち会いってまた、
ねはい
はい
でまあ、ご存じない方も見てるやろうし、うんうんうん、立ち会い車検が、ね、意外と面白かったのでちょっと話しようかなと思ったんですけど、
う
ん、あの要は立ち会い車検って何やって言ったら、
うんうんうん、
あのまあ、車検でその点検箇所って必要な場所があって、うんまあ、ブレーキとか、うんうんまあ、タイヤの溝のあまり残りとか、うんうん、あとはあのブレーキホースの劣化とかね、
う
ん、そういうところがまあ法廷で多分あれ決められてて、
あ、まあそうやろうね、
あの普通のディーラーとかやったら、
うんうん
まあ、あの車を丸投げして、
うん
あのまあ、例えばトヨタとかホンダとかいろんなスズキとかいろんなディーラーあるじゃないですか、うん、ああいうとこやったらもうあのそのまあ基本的に買ったディーラーに車を出して、うんうんうんでまあ、一応見積もり取ってもらって、まあ、こことこことここ交換した方がいいですよ、お金いくらかかりますよって言って、うんまあ、それ納得したらじゃあ、例えば、1週間後に取りに来てくださいと か、 なんかそういうスタイルなんですよね、
うん、
普通の車検 で、うん、僕も今までそれしかしたことなかったんですけど、まあ、2回ぐらい前の車検から地元の車屋さんにやってもらうようになって、
うんうん、
その地元の車屋さんがその立ち会い車検をやってくれるんです
よ、ね、
で、まあ、僕もあの2回か3回ぐらい今回も含めてね立ち会い車検をやってもらったんですけど、立ち会い車検ってまあ基本的にどういうことかというと、あのまあ、整備士の方と一緒にその車 の、まあそのドライバーがですね、あの車を見てあの、まあ、最初は車をこう持ち上げて車の裏側から見るんですよね。でまず車の裏側のタイヤの部分ですよね、うんうん、あれを見て、まあ、ここのゴムが、まあ、ちょっとひび入ってるけどあのまだ使えるし、うんまあ、液漏れもないし大丈夫ですとか、まあ、もしくはあのブレーキパッドっていうんですかね、ブレーキシューの、あの厚さが、まあ、あの法定では何ミリないとダメなんですけど、まあ、この車まだ半分以上残ってるから交換する必要ありませんとかっていうのを実際にその整備士の人がその実物の車をの前で説明してくれるんですよね。で僕はそれが好きで立ち会い車検いつもやってるんですけど、まあ、
勉強にもなるしね、
はい、あの今回もまあそういうことをやりまして、流れとしてはね、まずあの車屋さんに電話して、まあ、何月何日に あの車検の期限が切れるんで、うんうん、あのちょっとあの車検お願いしますって言ったら、うん、まず車屋さんはあの見積もり取りますか取りませんかっていう、うん、まあ、僕らの車屋さんに言ってくるんですよね。で、まあ、見積もりって要はそのあの修理費の値段とか車検費の値段が納得いくかどうかっていうのを、まあ、事前にちょっと教えてくれて、まあ、例えばここいらんとかここもうちょっと入れてとかっていうことを言えるんですよね。で、まあ、その見積もりをまあ、してもらうことにしたんで、まあ、何月何日に、うん、あの車をと一緒に、
うん、
あのここの私の店来てくださいっていうので、まずその予約を取りまして、うんうんうん、でその予約を取るときにねちょっと困ったのが、うん、もうスケジュール全然空いてなかったんですよ、車屋さんの、うん、あの7月ですけど、
なるほど、
うん、7月 の、まあ、あの中旬からあの下旬にかけての話なんですけど、あの全然空いてなくて、うん、まあ、ギリギリちょっと入り込めたところがあったんで、じゃあその日に車持っていくんで、あの見積もり出してくださいと、はい、いうことで、まあ、小1時間ぐらい整備士の人に車見てもらって、あ、まあ、あのタイヤはあの溝余ってるから交換する必要ありませんとか、うんうん、まあ、エンジンオイルは、うん、あのもうあのちょっとかなりドロドロなんで変えといた方がいいですよとかっていうことを言われて、うん、で、まあ、その見積もり書の値段に僕はまあ納得したんで、
うん、
じゃあこれであの車検お願いします、
まあ、追加してくれることはね
って言ったらですね、はい、あの その段階で車を預ける必要がないんですよね。要はその見積もりを取ってもらった時は、うん、その後も車と一緒に家帰れるんですよ。で、まあ、そのじゃあ次、1週間後のこの日に来てくださいっていう約束をして、でその見積もりを取った日からその1週間後の間に車屋さんが、
うん、
まあ、必要なエンジンオイルとか、あの部品とかを、まあ、あのそのメーカーから取り寄せるんですよ、
ね、
そう、で揃えて、まあ、全て準備万端にして、うん、でまた僕1週間後に車と一緒に車屋さん行って、で、車 その交換をして、その部品の交換をしてもらうんですけど、その部品の交換をする前にその立ち会い車検があるんですよ。で車をこうジャッキアップしても2メーターぐらい上にまでやって、で車 の、 上あの裏に回ってですね、まあマフラーも綺麗ですし、他の部分も腐食で の、 あのオイル漏れはありませんということ、あとエンジンルームを見て、で まだあのエンジンあのブレーキオイルは残ってますけど、やっぱりブレーキオイルは車検ごとに変えた方がいいですとかっていうのをまあ言ってくれて、じゃあ今から作業に取り掛かりますって言って、まあ、1時間半ぐらいかな、
あ、変わった、
待ってたよね、はい、まあ、お店で待って、で最終的にお金払って、まあ、車引き取るみたいな感じだったんですけど、あ、まあ、あのもしねあの車持ってはる方で、うん、もうディーラーに丸投げしてる人が、まあ、いたらですね、
うん、
ぜひあの立ち会い車検おすすめしますね、
うん、
車のことについて、まあ、ちょっとでもあの知識がつくと、うん、まあ、今後のためになるかなと、まあ、
自分の、ね、命預けてるもんやからね、
そう、うん、思いましたんで、うんうん、まあ、あのそんな車検も終わって、まあ、あと2年ぐらいは快適に使えるかなというような感じになりましたね。
あ、ね、
はい、
まあ、いろいろありましたね今週もね。
そうですね、うんうんうん、他あの、まあ、この後ね、あの長熟三遊堂ボラボラ86があるんですけど、実はもうすでにこれ収録終わってまして、
はいはい、
まあ、僕らあの内容もちゃんと分かってるんですけど、うん、その中でですね、うんうんうん、あの西宮成田山円満寺っていうところで、
うんうんうん、
灯籠、ムカデの灯籠が出てくるんですよね。
そうや、びっくりした、
ね、はい、で、うん、その収録時はあんまりちゃんと調べてなかったんで、うんうん、あのまあ、全国にムカデの絵の描いた灯籠とか絵馬とかあるよみたいな話だけやったんですけど、うんうん、ちょっとその後に収録後にですね、うんうん、あのムカデについて調べましたらですね、うん、あのなんとムカデっていうのは、
うん、
あの毘沙門天っていう神様のお使いらしいですね、
うんうん、はいはいはいはい、
であのまあ、例えばムカデって足がいっぱいあるじゃないですか、
100足とか
も、ね、100足、まあ、100個あるかどうかは分からないですけど、
うん、
まあ、それぐらい足が多いと、
うん、
でしかもムカデって基本的に前しか進まないらしいんですよね、はい、あ
そうね、
あの、まあ、退くというか後ろ向きに行く、
あんまり後ろバックしても見たことない
ね、そうです、まだ基本的に前しか行かないんで、
うん、
その前しか行かない後ろに退かないっていう姿勢を、うん、あのいろんな武将がですね、うん、好んで、
あ、武将ちゃん、あの、
まあ、あの、ね、軍人ですね、いわゆるね、
うんうんうん、
で自分たちの守り神にしたとか、もともと多分毘沙門天っていうのが多分戦いの神さんかなんかなんですよね、
うんうんうん、
まあ、だからこそ、まあ、ムカデが使いやったんかなと思いましたけど、
うんうん、
でもう一つですね、うん、あのムカデって、うん、お金を呼ぶ動物、
あれはびっくりしたね、
っていうか、まあ、虫らしいですね、うんうんうん、虫って言っていいんか、
うん、
でそれなんでかっていうと、
うん、
あのこれ文雄君たちが子供の時よく使ってたらしいんですけど、
はいはいはいはい、
あのお金のことを、
うん、
足とかお足とか、
うん、そうね、うん、
っていうような言い方するんですよ、
ね、
うん、もう
日常生活でいっぱい出てきましたね、はい、その言葉で、おばあちゃんがよく使ってました。
でなんか僕からすると、うん、例えばあの足代とかね、
うんうん、
あとは足が出るとか、
あ、ね、
うん、まあ、足でお金に関係する、うん、まあ、その熟語ってそれぐらいなのかなと。
お金と考えてなんだもんね、その足ということ。
そうですね、ただ、うん、冷静に考えると、まあ、足が出るっていうのも多分あれ予算オーバーのことなんですよ ね、
うん、ね、
はいはい、で足代っていうのも、
うんうん、
まあ、僕はあの移動費タクシー代ぐらいにしか考えてなかったんですけど、うん、まあ、あれも大きな意味でやっぱお金の
ことなんですよね。タクシー代もお金やもん
ね。お金なんですよね、うんうん、だから、まあ、その足イコール、まあ、銭というか、うん、お金という概念から、
うん、
あのムカデはお金のたまる、
うん、
あの動物らしいです、うん、だから好かれると、
うん、なるほどね、
あの戦いにも好かれたし、
うん、
お金にも好かれたしっていう、うん、そのムカデ、
うん、
まあ、そんなムカデの灯籠がありまして、
はい、
まあ、他にもですね、あのいろんなところにこのムカデの伝説がありまして、
うん、
まあ、僕らが一番よく知ってるのが、
うん、
あの三上山のムカデを退治した、
うん、滋賀県、また
そうですね、うん、あの滋賀県の瀬田の唐橋の大蛇が、
うん、
あのまあ、あの関東、北関東から来られた方に、あのムカデ退治してくれって、
うんうん、藤原の淘汰ですね。
そうですね、はい、淘汰やったかな、
うん、
淘汰ではなかったかもしれないですけど、はい、まあ、まあ藤原のなんとかさんに頼みまして、
うんうん、
でその方が、
うん、
あの三上山、まあ、近江富士なんですけど、
うんうん、
にあります、まあ、あれ市でいうと多分立東市になるんですけど、
うんうん、
にいたあの大ムカデを退治したっていう、
うんうん、
そういう伝説とかがあったりとか、結構日本ってあのムカデに関する、
うんうん、
あの伝説とか言い伝えがいろんなところにありまして、やっぱりみんな昔からムカデ好きやったんやって、お金とか戦いとかね、まあ、人間のなんか根幹に関わるあのことにあの関係してたやなっていうのがありまして、
はい、
まあ、そのムカデの灯籠があったのもなんかちょっと面白かった
ね、まあ、うん、本当ムカデこのマンションにも最近ちょっと出ませんけども、
はい、
大きなムカデがよく出てね、
うんうん、
まあ、僕なんかと遊んで楽しんでたんですけども、
うんうん、
まあ、見たらみんなキャー言うて投げたりして殺したりするんですけどねやっぱりそれちょっと考えてみるとね、
ああなるほど、
でね、これで、ね、僕ねちょっと、まあ、長くは言いませんけども、
はい、
あの僕の、まあ、電子辞書に、
はい、
ニッポニカという辞書があるんですよ、日本大百科全書という、
はい、
これ確か、どこかの出版、もちろんどっかの出版社から出てるんですけど、それのことでそのムカデのとこ引いてたらね、
はい、
こんなことを書いてました。お、日本ではムカデに刺され、あ、違う、もっともうちょっと先やったな、中国ではムカデの玉は宝物とされたと、
うん、
2畳もあるムカデが赤い玉を吐き出してもてあそぶのを見てその玉を奪った人の話があると。中国でもムカデの話があるらしいですね、
うん、
でね、ムカデは一尺になると空を飛ぶといい。
ちょっと待って、一尺で30センチですよ、約
一尺、うん、もうちょっと、そう
か、いや、一尺は30センチです、
はい、ムカデは一尺になると空を飛ぶといい、
はい、
竜が恐れて雷で撃つという、いうことで、
はい、
これは竜がムカデの玉を取るためであるとも言うと
思
ってました。日本では蛇がムカデを恐れるという言い伝えが古くからある。
ああ、その瀬田の唐橋のまさに大蛇が、
うんうん、
まあ、あれはあの瀬田川の竜神らしいです
かね、
竜神の化身があの蛇になって、その蛇が三上山 の、
うん、
あのムカデを倒してくれって、
まあ、てっぺが言うたやつ
ですね、はいはい、まあ、それですね。
平安末期の今昔物語集の話や、
はい、
鎌倉時代のこれね、俵通った秀里っていうんですか、
ああだから藤原の秀里か、
うん、そのこと
や、はいはい、
俵通った秀里のムカデの退治団など、大蛇と戦うムカデを撃って、
はい、
大蛇を助ける物語がある、
はいはい、
秋田県には五寸のムカデが五尺の蛇を取るということわざがある、
15センチのムカデが 1.5 メートルの蛇を、
はい、
蛇を、
うん、
取る、
うん、
殺すと、
そういう言葉だからムカデ尊敬されてるんですよね、
はいはいはい、
さらにこれ朝鮮ではムカデとニワトリは敵同士であるといい、
うんうんうん、
日本ではムカデに刺されたらニワトリの鳴き真似をすると良いという、京都をはじめ各地でムカデは毘沙門天の使いであるといい、
うんうん、
ムカデは決して殺さなかったといえる。京都の鞍馬寺では昔は縁起物にし、はい、 正月の初虎の縁日では生きているムカデを売っていた
と、
まあ、ちょっとこんなんがあったんでね、今ムカデ関連のもので今パッと引いたら出てきたんでおっしゃってしましたけど、まあまあいろいろムカデというのが我々が思ってる以上に、まあ、伝説の上で、しかも中国とか朝鮮とか、まあ、あるいは、ね、アジアか、まあ、ヨーロッパ行くんか分かりませんけど、まあ、関係のある生き物やったよなっていうのは、まあ、ちょっとこれがね今おっしゃってしたような感じです。
分かりました、
まあ、皆さんムカデおったら、まあ、大事にしたってください。
分かりました、
はい、まあ、刺されたらあかんからね、近寄って触ったりせん方がいいんですけど、
ちょっとどっか行ってっていう感じで、ね、
お願いしますという感じでね、はいはい、まあ、助けてやってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
まあ、いろいろ変なことばっかり言いましたけど、
まあね、オリンピックとかいろいろありましたけど、
ありましたね、
はい、まあ、その話はまた別
に、はい、まあ、他の人も話しちゃうから
ね、そうですね、僕らはすべきではないかなと思ってます、はい。